Innovation Now。
こんにちは、タッド三谷です。
原田由紀子です。
原田さんね、
はい、
今でこそ多くの大手日本企業がデザインとエンジニアリングの交差点に立つことの重要性を認識しておりますが、
はい、
僕が知る限りですね、そのムーブメントの起点を作ったのが2006年創業のタクラムデザインエンジニアリングという集団、
はい、まあ、
現タクラムなんですけれども、今日のゲストはですね、僕が2000年頃から現在に至るまで、うん、最も憧れに似た思いを抱きながらも、
はい、
いやいや、あいつにかなうわけがないから俺は違うことをしなくちゃいけないと自分を一番相対化させられた人物。
複雑な気持ちだな、それ。
はい。
はい。
タッド三谷の過去を知る男なんですけれども、はい、タクラムのコンテクストデザイナー、渡辺幸太郎さんをお招きしております。どうも、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。タッド三谷の過去を知る男、渡辺と言います。
自己紹介からそれ入りましたね。は
い。いやね、まあ、何も隠そうで、うん、高校の同級生なんですよ。
そうなんですね。そうそうそう。
我々1年生が2000年だから、
うん、
今2025年とすると25年の付き合いってことになりますね。
確かにね。
四半世紀のお付き合い、うん。
四半世紀になりましたね。
はい、びっくりですね。
まあ、今日は東京からお越しいただいておりますが。
はい。
はい、
お邪魔いたします。
まあ、この前に実はね、タクラムレディオっていう、
はい、
J-Wave さんでやってるラジオに、
はい、
そっちは、渡辺くんがパーソナリティで、僕はゲストとして出させていただいてっていうのが、前哨戦でありまして。
そうなんですね。
これ行ったり来たり面白いですね。
まあ、交換留学。
うん、
ラジオ交換留学を。
はい。
はい、
今日はいろいろと、みんなの知らないタッドみたいな姿をお話しいただけるということで。
そうなんですよ。
いや、僕も、僕の知らない僕を渡辺に出会うと、再認識するんですよ
ね。そうなんですね。
いや、もう冒頭の紹介を聞いて、なんかあたかも僕が重要人物かのようにね、なんかすごい、三谷の人生にめちゃくちゃ関わらせてもらってるんだろうか、ドキみたいな。
はい。
はい。ありがたい。まあ、
今日はそんな、
はい、
もったいない紹介をいただきました。
はい。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。こちらこそ。
それでは本日のゲスト、渡辺幸太郎さんのプロフィールなどご紹介してまいります。まずはタクラムのご紹介です。タクラムはアルファベットの大文字の T で小文字で、以下小文字です。AKRAM と書いてタクラムということです。うん、本社は東京の表参道にあります。設立は2006年。幅広く国内外のデザインプロジェクトを手掛けている会社です。そして本日のゲスト、渡辺幸太郎さん個人のプロフィールです。2007年に慶応義塾大学環境情報学部を卒業され、創業間もない頃のタクラムに参加され、立ち上げに関わるメンバーの一人としてご活躍されてきました。国内外のデザイン賞の多数を受賞されまして、またヨーロッパのデザイン賞、日本空間デザイン賞などの審査員を歴任。2019年から2024年の間、慶応義塾大学 SFC 特別招聘教授、そして2024年からは東北芸術工科大学の客員教授を務めていらっしゃいます。そして J-Wave のパーソナリティも務めていらっしゃったということですね。
うん、
そ
うですね。まあ今もポッドキャストとかでラジオは続けられてると思うんですけど。
うん、そうそう。あとちょうど2週間くらい前、7月半ば、
うん、
またタクラムレディオ1回終わったんですけど、
はい、
なんかリバイバルおかわり放送がありまして。
あ、そうなの。
そう。記念放送的な。
そうなの。うん、漫画家の魚戸さんって、地動説を扱った人気漫画
誌、はい、
の、作者の。ウォトさんという方をお呼びして、熱いトークを繰り広げたりなどしているんで、
は
い、よかったら。
それもアーカイブで。
ね、ポッドキャストで聞けますと。
そうですよね、うん。
よかったら聞いてみてください。
はい。
まあ、冒頭もね、ちょっとそのデザインとエンジニアリングの交差点に立つことを日本企業が重視していると。うん、まあ、はい、ちょっと難しい回しをしてしまったかもしれないんですけど、要するにまあ、デザインっていうのはデザイナーの仕事で、エンジニアリングっていうのはエンジニアの仕事でっていう、
そうですね、
これが分かれてたのが、
うん、はい、
ちょっとずつ重なり始めたのが、このね、タクラム創業の2006年頃なんですよ。
はい、そうなんですね。
そうなんですよ。で、今となってはデザインの人たちもエンジニアリングのこと分かってなきゃいけないよね。エンジニアの人たちもデザインのこと分かってなきゃいけないよねっていうような相互理解がだいぶ進んでますよね。
は
い、
うん、
で、プロジェクトをこう一緒にやること多いわけなので。
そうなんですね。うん、
で、その本当に起点になっているのが、タクラムっていう会社で、まあ、会社と呼んでいるかもわかんないぐらいのクリエイティブ集団でもあり、
なるほど、
アート集団でもあり、
はい、
なんですが、
はい、
本当にもう自分の中ではタクラムっていう チームができた時の衝撃っていうのがやっぱりすごく印象的だよね。
恐れ入ります。
でも当時ね、デザインエンジニアリングっていう社名についていたのが、うん、今はなくなっていますが。
そうですね。うん、まあなんか、とにかく今会社でやっていることの幅が広いので、うん、デザインエンジニアリング的なプロジェクトもあるし、うん、そうじゃないものも多くあるので、うん、一回それ取っちゃったっていう。
うん、
まあよく仕事の幅を説明するときに、人工衛星から和菓子まで。
幅広いです
ね。それは視点と終点合ってるのか。
同じ軸線上に乗るか謎みたいなところも含めて、うん、まあ、ちょっとなんか愉快でいいかなと思ってるんだけど、
は
い、まあ、結構本当に幅が広いんですよ。
具体的に言うと、例えばどんなこと、ね、をやってらっしゃるか、その、
はい、
和菓子からあれだとちょっと分かりにくいので。
例えば、はい、タムロンという企業のレンズとか、ビジュアルアイデンティティ、ロゴ、
まあ、
プロダクトデザインや、そのロゴデザインなんかをやる、はい、ということもあれば、うん、まあ、内閣府と一緒にビッグデータの可視化に取り組むみたいな公的な仕事もあれば、僕自身はブランディングの仕事が一番多いんですけど、
はい、
タクラムとしては例えば日本経済新聞社の日経っていうロゴとか、は
い、
タクラムの作品なんですね。
そうなんですね。
まあ、作品というか日経の中で培われてきたあるデザイン言語を踏襲しながらそれをリニューアルしていくっていうようなね、
うん、
そういうリファインの仕事なんですけれども、うん、もしくはそれこそ FM 局の J-WAVE、
はい、
スタートアップのメルカリ、
はい、
他にもサッカーチームの清水エスパルスとか、
はい、
まあ、そういった企業のロゴを作るとか、
はい、
ミッションを言語化するなんていう仕事があったりします。
なんかロゴデザインの会社とか、
うん、
ミッションの言語化や可視化っていうチームの会社とか、
うん、
プロダクトデザインだけをやる会社ってあるけど、タクラムは全部今言われたのはカバーしていらっしゃるっていう。
そうそう。一つのプロジェクトでどれだけやれてるかっていう問題はあるにせよ、
うん、
やっぱり一つのチームにまとめていろいろ相談ができるっていうワンストップ性はすごく大事なのかなと勝手に思ってまして、はい、この企業、この組織がどこに向かっていきたいんだっていう、まあ、何十人もの人に企業にインタビューしながらそれを紐解いていって、歴史も調査しながら未来の調査もしてこっちに向かっていきたいよねっていう方向づけから、社内以外の皆さんのこの議論を、まあ、ファシリテーションするっていうか、一緒に話し合っていって。で、そこから、まあ、コピーライティングじゃないけど、言語化しますよね。
はい。
その企業の哲学に基づいて、例えば組織の人事研修とかも設計するし、それがビジュアル、ロゴの形に落とし込まれることもあるし、ウェブサイトのデザイン言語にもつながってくるかもしれないし、新規事業に反映されるかもしれないっていうような。
はい。
その、入り口が一個でも、連携しなきゃいけない人が多岐にわたったり、アウトプットが多岐にわたる可能性がある、
うん、
で、これは創業当初からあるデザインとエンジニアリングの間で振り子を振る、これ単に融合っていう風になんか溶けて境がなくなるっていうよりも、それぞれの専門分野がある中で、うん、いかに高いレベルでその価値観を行き来するかっていうのに価値があるんじゃないかなというふうに考えてます、うん、
素敵なうまい表現です ね、
うん、ですね、
振り子を振る、
うん、もうでも確かに本当それをそれが別の会社だったらやっぱりちょっとうまくちぐはぐな感じになってしまいますけど、
そうです
ね、一つのタクラムが出かけることでこの一貫性じゃないですけれども、うんうん、こう出発点からこうじわっとこう派生していった感じっていうのは、うん、なんか今想像つきました。いろんな分野において、ね、
なんか人格が統合されてるみたいな感じなのかなって、別人格じゃなくてっていうか、うん
な
く
てね、
うん、やっぱりね、タッドさんも某企業みたいなのを率いてる立場だと思うんだけど、はい、そうなってくるとやっぱり経営マターになるとデザイナーの人にこれ話して設計の人にこれ話して人事の人にこれ話してっていうよりもそれを全部一体で捉えなきゃいけないシーンとか組織の垣根を越えて全体感を持って俯瞰しなきゃいけないシーンの方が圧倒的に多いと思うんですよね。でその時にそれぞれの部署の責任者に話すっていう形ももちろんあり得るけど、
うん、
その相談に乗れるパートナーが一人増えるっていうようなそんなイメージをタクラムとしては理想にしていて、
うん、
入り口きっかけのプロジェクトが一ジャンルかもしれないけど、そこからむしろ組織の中の複数の部署をつなぎ合わせたり、
うん、
まあ絵の具に例えるならば色の一つを担うこともあるけど、その水彩絵の具を溶かす水のような立場でありたいなとも思うんですよね。
はいはいはい、
他の色を混ぜ合わせるような立場に なれてもいいかなっていうような。
なだからね、カテゴライズしにくい会社、ね、当時もそうだったし、今もそうなんですけど、デザイン会社じゃないし、エンジニアリング会社でもない。
はい、
その両方の要素を持っていて、でもただ合わせただけでもないっていうのが、やっぱ衝撃的だったですね。
その
中ね、初めて言われることかもしれないけど、すごい東洋的っていうか、
東洋的
西洋的な、うん、わかるって分類の分、
はい、
ね、
はい。
細分化することで、 学名とか学科とかどんどん細分化してきますよね、はい、でそれってすごい西洋的なサイエンス的な、
うん、分けると分かるが、まあ、同じ、
分けると分かると一緒、ね、でも、はいはい、その東洋的にはその体験の統合とか重ね合わせが理解だっていう、
むしろ分けられない混然一体とした一見混沌に見える中にこそ本質があって、うん、こう細かく切ってしまうと、例えば魚を細かくさばいてしまうと、うん、部分部分は一つの切り身になるかもしれないけど、うん、もはや魚一体としての価値を失っているというか、うん、まあ、それは生き物ではないってことになっちゃうもんね、
うん、なので、うん、なんかなんとなくですけど、あの東洋にしか生まれないあり方だったのかなって、当時はですね、うん、今はそれにあの踏襲される、あの欧米の似たようなあの領域を担う会社も増えてきてると思うんですけど、はい、すごく東洋的っていうかね。
なんかそのよくデザインのアプローチの中で、包括的とかホーリスティックとか、うん、まあ、あの使い手を中心に考えるなんていう概念があって、それが我々、うん、起点だっていうふうに言う、なんかそんなおこがましくは捉えてはいないんだけど、うん、まあ、一方で確かに今のあの三谷の言うように、その東洋っぽい全体をもってして一つとなす、それは分けられないものであるって捉え方は、うん、確かになんかアジアとか仏教っぽい考え方と重ね合わせられそうですね。
なんか東洋医学とかもそういう感じですよね、うん、どちらかというとその人全体を見るみたいな、
うん、ああそうですよね、はい、なんかその症状そのものを、うん、というこう見てね、対症療法するんじゃなくて、うん、根本は何だっていう、
そうですね、
本質に迫ろうとするっていうところでは似てるかもしれないです
ね。まあ、そういう中で、渡辺さんがそのコンテクストデザイナーという役割もこのタクラムの中で担ってらっしゃるということで、うん、
聞いてやってください、
はい、この初めて私聞いた言葉で、はい、コンテクストデザインっていうのはどういうもの
なんじゃろうなって感じですよね、まあ、僕が勝手に名乗っているの で、
そうなんですね、
まあ、初めて聞く人が多くてさもありなんだと思うんですけど、あのラテン語の原義で言うと、まあ、日本語だとよく文脈って、訳されるんですけど、
コンテクスト、はい、
はい、
うん、
でも僕はコンとテクストに分けて、はい、共に編むっていう意味合いで使ってるんですね。
共に編む、
はい、はい、一緒に編み上げるというような、で普通だったらデザイナーがいて、うん、そのデザインされたものを使う人がいて、こう使い手と作り手がパキッと分かれている姿をあのイメージする人も多いと思う。私は作り手じゃない、私はそうじゃない存在であるっていう認識をする人も多いかもしれないんだけど、
はい、
そうじゃなくて、なんかみんなが生まれた時はあのクレヨンの画家で、
はい、
その粘土の彫刻家であった、その創造性は誰しもが持っているはずなのに、でも途中からなんか人と比べたりして、私は苦手分野かもとか、あの人の方が上手いからとか言いながら表現することに勝手に自分でその足かせをつけちゃうじゃないけど、それがすごいもったいないなと思うんですよ、
はい、
であらゆる人がなんかこう生来持っている創造性みたいなのがもっと出てきたらいいのに、
はい、
だからデザイナーの、僕が考えるデザイナーの理想的な役割は、うん、自らが創造的であること以上に、うん、周りにいる人の創造性を刺激して、みんなが表現したいことを表現できるようにする場を整えるっていうことだなっていうふうに感じてるんですね。
なるほど。うん、はい。
なんで、まあなんていうか、あの、ワークショップとかすごい好きなんだけど、
はい、
それは一人一人の声が聞きたい。
うん、
で、自分だけだとわからないことをいろんな人が絶対持ってるっていうこの信念のもと、じゃあどうやったらみんなが喋りやすいんだっけとか、
はい、
みんなが表現したくなる場作りってなんだっけとかっていうのを考えながら、ものづくりも、あの、生活者の声がいつの間にか聞こえてくるような、そんなデザインを志しております。
はあ、なるほど、
うん。
なんかそれこそそのワークショップとか行くと、うん、なんかこれでいいのかなとか、うん、これで合ってるかなってやっぱり思っちゃってる自分がい
て、正解を。ちょっと怖がってしまってね。
はいはい。
ね、
うん、間違ってるかもみたいな。
間違ってたら嫌だなで、ちょっと奥になって。
はい。でもそうじゃないっていうことですよね、今。
そうそうそう。
もっと自由でいいんだっていうね。
うん。うんうん、
まあでもあの、勝手にこの名乗ってらっしゃる肩書きとおっしゃってましたけど、あの、肩書き、あってもなくても、
うん、
もう職業渡辺幸太郎みたいな人なんですよ。
あ、そうなんですね。うん、
あの圧倒的なそのユニークさと、
はい、
存在感があるんだけど、まあ今でこそね、はい、そうやって周りの人たちのクリエイティビティを刺激できたらいいなとおっしゃってましたけど、高校生の時の、
はい、
大学生の当時の三谷くんからすると、隣にいるのが この人なんですよ。そうすると、あの、こいつにはかなわないなっていう、僕の創造性はもう閉じられっぱなしでね。
ダメじゃん。僕の今やってることの逆になっちゃってるじゃん。
そうなんですよ。
多くない。
渡辺くんがこういう人だから、うん、あの、世の中の標準値ってこの辺かな、その間に自分ってどうやって位置づけられるんだろうみたいな、勝手にその、ベンチマークなりバロメーターみたいに、
はい、
なんとなくこう捉えて 言い続けて25年ですよ。
いや、でもそんなこと言ってもね、なんかやっぱり高校の時からいろんな趣味があったのかなと思ってて、
うん、
学校で話すよりむしろ深夜、当時 MSN メッセンジャーみたいなのなんか夜な夜な話し合ったり、うん、
チャットツールがありましてね、
ありましたよね。
二人で長く、
うん、ペコポンとか言ってなんか通知が来てね、うん、
はい、
ずっとパソコンに向き合って、
はい、
お互いなんか調べ物したりしてんだけど、
どんな話をこうそこで繰り広げて、
どんな話してたんですか、ね、
いや、なんか現代アートとかに興味を持ってお互いにニッチな映画を誘い合うとかね、う
ん、
一緒に見に行くとかやってたよね。
まあ見に行って
爆睡するとか。
爆睡。そうそう。あまりにちょっとつまらなすぎて、寝てしまったりとか、もうひどい時は、もう出ようぜって言って。
はい。
あったね。で、出ながら、雑居ビルのエレベーターで爆笑するみたいな。
爆笑してね。
あ、
うん、まあそういう、だから、時々そうやって、
はい。
まあご一緒させてもらってたんですけども、うん、やっぱり、自分の中では本当に、この人には勝てないっていうのがあって、
いや、それを
違う学部も選んでしまったし、
うん、
その後、渡辺くんから怒られて、こっちの学部じゃないのか
ね。学部間違えたでしょうみたいなね。
うん、逆に渡辺さんから見て三谷さんってどういう存在だったんですか？
やっぱりね、彼も、僕の中では彼がやっぱり異彩を放っている感じはあって。うん、で、お互い内部進学の高校だったんで、中学校から持ち上がってきてる人が大半の環境だったんで、はい、多分7、8割は、
うん。
もうあらかじめみんなが友達同士で、あだ名で呼び合ってる中で、三谷も僕もマイノリティとして参加していくんですよ。高校から初めて。で、金沢出身の地方枠の三谷と、
はい、
当時香港からの帰国子女で、海外からやってきた僕と、
うん、そうだったんですね、
友達がいないんですよ、
で、
そんな中で、周りに馴染めないから変にとんがってしまって僕は。
ああ、はい。
むしろ友達ができなくていいんだみたいな、うん、その開き直りをしてしまったところをちょっと後悔してるんだけど。でも多分なんか外からやってきた人の方がなんとなく俯瞰できるような目線もあったのかもしれないと、もうちょっとだけ思うんだけどね。そんな中でも三谷はその俯瞰の目線も持ちながら、ちゃんと周りと、友達になっていく開かれた言葉も持ちながら、
うん、
でも、自分の、個性がちゃんと発揮できてるっていう。それこそ、両方の言語を扱えるみたいな。
うん、
さっきの振り子で言うとまさにね、三谷自身も一個の振り子みたいな。
自身が振り子。いや、これで喜んでしまったら、
うん、
ダメなんですよ。
ダメなんですか、
ね、嬉しいと思っちゃいけない。
だけど。なんかブレーキかけてると。
渡辺幸太郎とは違うんだと。
うん、
僕はね、そう思ってますから。渡辺さんには来週も来ていただきますね。よろしくお願いします。
お邪魔します。
今日はゲストにタクラムコンテクストデザイナーの渡辺幸太郎さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、原田さん。
はい、渡辺さんはこう物を見るときに、うん、自分の感覚を研ぎ澄ますことができる方なんだなと話聞いてと思いました。うんうんうん、で、情報が多い現代社会の中でつい私たちこう右往左往してしまうんですけれども、うん、渡辺さんの例えばデザインしたものとかことがなんか私たちも自分の感覚を取り戻させてくれるんじゃないか、なんかそんな可能性を感じながら聞いておりました。はい、三谷さんいかがでしたか。
うん、ちょっと大げさに聞こえると思うんですけど、日本の産業界っていうのはタクラム以前とタクラム以後に分けることができると言っても過言でないぐらい、タクラムっていう存在が果たしてきた役割は直接的にも間接的にも非常に大きいと自分は考えてるんですよ。はい、うん、で、その中でデザインとエンジニアリングを行き来する振り子だと、うん、こういうなんか絵がすぐ浮かぶような言葉を紡いでしまえるのが渡辺くんでもあるんですけど、もしもあなたの会社がデザイン部署とエンジニアリング部署が完全に分かれてるとしたら、うん、デザイン的観点で考えるっていうこととエンジニア的観点で考えるっていうことと、このなるべく早く行き来するためにはその両方の人たちの間のコミュニケーションを可能な限りスムーズにして、可能な限りコストを小さくしなければいけないと。で、まあ東洋的な価値観の上にだったからタクラムが生まれたんではないかともちょっと申し上げてしまったんですけども、日本も十分細分化されすぎてきたんですよ。
はい。
デザイン室、
うん、
ね、技術部みたいな、うん、もうそれでこう、細分化されすぎてきた。
うん、
でも、感性とか立場とか専門性の違う人同士が同じ釜の飯を食うみたいなことが、
うん、
日本が今後もイノベーションを作り続けるために必要なことなのかなって、うん、なんか、タクラムってそういうインサイトそのものでもあったんじゃないかなって自分の中では思っています。うん、
はい、
ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字で tatmitani.net で検索してみてください。
来週もゲストにタクラムのコンテクストデザイナー渡辺幸太郎さんをお迎えしてお送りします。
この時間のお相手は
タット三谷と
原田由紀子でした。